プロジェクトデザインキャンプ。
漫画の紹介をこれで最後にしようかな、はいはい、これが私がもう愛してやまないハンターハンターっていう作品ね。ハンターハンターは別の回ではもっと掘り下げた話になるんだけど、一言で言えば要件定義漫画。
要件定義漫画。
そう、相手ライバルとの競争とか、あるいはその敵との闘争、あるいはそのお宝を探すみたいなゲームを攻略するとか、その作品の中でいろんなプロジェクトが描かれるんだよね、でどのプロジェクトにを描くの中でも正しく要件定義ができて、それを満たすことができれば勝つっていうふうになってる。で、その、ただロジックの上で要件定義をするっていうものと、やっぱロジックを超えたもので、その横車を押していくみたいなことの、相克みたいなものが書かれてて、そこは好きなんだけどね。で、この絵でね、知らんと、ごちゃごちゃうるせえんだよって言ってるのが、
はいはい、
これ暗黒大陸編っていう、一番最近、一番今、新しい、最新の連載してる、編の、重要人物なんだけど、これもね、移民の話なんね。新大陸に国民みんなで移動して、これだからユートピア思想っていうかさ、新大陸に行けば、もっと豊かな生活ができるぞと。で、そこに、こう、人々を連れて行こうとしてるのが、このおじさんだよね。で、この上でごちゃごちゃ喋ってる彼は、その参謀というか、
はいはいはい、
で、その暗黒大陸に渡るためには、どうしたらいいのか。で、この5つの条件を満たす必要があります。
はいはいはいはい、
で、その5つの条件を満たそうとすると、はい、その1つの条件を満たすだけでも5年かかります、みたいなさ。
ああ、はいはいはいはい。
真面目にその要件を満たしてるといけないって話なの。
ああ、そういうことね。はいはい。
だから、要件定義漫画がついに、要件を超えるベタ要件の話をし始めてる。
ああ、そういうことか。
ははあ。実はその攻殻機動隊とハンターハンターはすごく近い部分があって、やっぱ暴力っていうものを描いてるわけ。悪とか暴力とか
搾取とか。はいはいはいはい。
でそうしたものに自分が負けないためには、自分が賢くならなきゃいけない。
はいはいはいはい、
で自分は力を持たなきゃいけない。制約説なんだよね。制約説な、この非常に暴力的な世の中の中で、いかに生き抜いていくか。これを語るのが。なんだろうね、だから悪に傷つき、悪を倒すのか、
はいはい、
自分が悪になった方が早いのか。
ああ、そうか。
どっちなんだろうね。
そうだね。確かにね。
よくでもその政策でさ、何々保護政策とか言うじゃない、保護するって。弱者を保護するって。
はいはいはいはい。
保護ってなんかさ、いいことに見えるんだよ。
はいはいはい。
でも保護っていうのは、実は、抑圧、奴隷にしてるというかさ、自由意志をある程度守る、
はい、
好意的な保護もあるのかもしれないけど、本当は保護されない方がいいんじゃないとかね。
そっかそっか。
あその辺は、いろんな物語を読みながら常に考えると、最終的にはそこに行き着くかなという気がするね。ね、強い人間に保護された方がいいのか、自分が強くなった方が早いのか。
ね、
最後にね、和物で締めていきたいと思う。
はいはいはい、
コース料理みたいになってね。
映画。
映画だね。
はいはい、
これ実写映画で、一つはね、清須会議。
ああ、はいはい、清須会議。
面白いんだよね。これも映画見て面白い。映画を多分ね、10回ぐらい見て、原作を3回ぐらい読んだ。
あ、そうですか。
はい、これは、橋場秀吉が、ね、織田家の跡目争いを制していくっていう。
はいはい
はい。親父殿がいる限り、織田家は安泰です。
はいはい。
藤吉郎の言うこと、一理ある。この ね、右にいるのが誰だ、
役所ですね、
役所広司、
はいはい、織田信長、
織田の、あのこれ信長じゃないよ、
あ、これ信長じゃない、
これはね、
藤吉郎が誰、役所の、
役所は藤吉郎のライバルなのよ、
あ、そうなのか、
織田信長が死んだ後の話で、
あ、そうなのか、そう、はいはいはいはい、
役所広司は柴田勝家、
あ、そうかそうか、そういうことか、はいはい、
だから織田家家中の筆頭なの、
あ、そういうことですね、
でほっとくと柴田勝家がトップを取るわけ。そうすると、藤吉郎にはもう巡って、
う
ん、回ってこない。
そういうことだね。ああ、そういうことか。
そうそうそう。で、この二人のライバル争いで、藤吉郎何してるかっていうと、懐に飛び込んでるシーンなんでね。
ああ、そういうことか。
で、もうバッチバチでめっちゃ警戒してんだけど、はい、柴田勝家はちょっとおバカなキャラクターとして設定されてて、いや、もうね、親父殿、あっての私ですって言ったらさ、もうコロッて言っちゃうんだよ。
なるほど。そこが、藤吉郎ね、秀吉の。
秀吉のね。で、この会談の翌日、うん、こう丹羽長秀っていうのが、うん、その柴田勝家の相棒なんだけど、う
ん
うん、怒られるっていう。
はいはい、そうな
んだ。俺何怪獣されとんじゃい
って。はいはいはい、はい
あ。これも、なんだろうね。やっぱ善悪論で見てるんだと思う。うん、だから、うん柴田勝家からすると、ウィーやつじゃと。
そうだよ ね, って思うね。
お前善の側だったかと。
はい、はいはいはい。
よしよしってさ。
はい。
でも最後の最後にはさ、とんでもない裏切りをかましてさ、はいはいはい、勝ったもんが勝つっていうかさ、勝てば官軍の文字で言ってるよね、やっぱりね。これね、役所広司は好きなんだよね。ちょっと皆さん役所広司似てるよ、
ね。ああ、そうですか。僕も役所広司は大好きですね。
役所広司といえば、あれだ。あれビューティフル
パーフェクトデイズ
パーフェクトデイズまだ見てないの
僕ちょっとね近々また、うん、近々というか
あもう一回
行こうかなと思ってます
もう一回ぐらい行かなきゃいけない
終わっちゃう
んで終わっちゃうもんね
終わっちゃうそうですね
役所広司いい役者なんだよ本当に
そうですね
ああ何だろうねこうプロジェクト羽柴秀吉にとっては乗っ取りプロジェクト、
うん、そうよね、うん、もう心の中ではそういうことを考えてやってる行動だもんね
乗っ取るつもりで乗っ取りに行く
はいはいはい
その時のやっぱりこう起点の柔軟さであったりとかやっぱりその発想の柔らかさみたいなものはある種の狂気なんだよ飛び込むって
狂気、
うん、
あ
常識的に考えたらさそんなこと思いもつかないっていうか ね
例えば力を使ってとかなんか、うんまあ、成功法なのかわからないけどそういうことをしようって普通にはまあ考えるところを、うん、そうじゃないっていうところから
味方にしていくっていうか
さ、はいはいはい
これを超える同点返しをたくさん作ってくれてるのがこの作品で本当に見てて気持ちがいいというか楽しいというか本当やっぱね逆転の発想っていうもののね大事さ秀吉つながりで最後締めたいのが利休
利休ですね
あれ後の秀吉であり後の豊臣秀吉であるってことだよねだから右にいるのが秀吉で、老いた秀吉で、はいはい、左にいるのが千利休。
ああ
史実で言って、豊臣秀吉っていうのは、やっぱり学がない、仮想階級からのし上がってた人だから、はいはい、のし上がりきってしまうと、やっぱりその、己のやっぱり教養のなさみたいなものが、やっぱりこう生きる上で大きな要素になっていくんだね。で、もともと千利休っていうのは、織田信長についてたお茶の先生なんだから自分の殿様の先生だからさ
はいはいああそうかそうか
もう雲の上じゃない
そうだ、ね、
憧れの人なんだよね、はい、でも自分が天下を取ったら俺の先生になるんだよね
そうかそうかそうか
でも先生と生徒はある意味では、ベンダーと客でもあるわけだ
ああそういう見方
だからこれまで憧れてたこの人を俺は食わしてやってるし、
はいはいはい、
何だったら切ってもいいんだよっていう、
はいはいはい、
このねじくれた男のさ何かがさ
そういうことか
ゴリッと動いてくるんだよね
あ
で私も勅使河原監督版の利休っていうのが大好きでこれはこれも何度も見てんだけどね、うんうん、二人のね緊張関係をずっと描いてる、
うんうん、へえ
なんかお茶茶道っていうとさみんなでさ和菓子食って和む
そうだよねそういうイメージ
ってイメージがあるじゃない、
はいはい、
そうじゃないぞっていうことを描いてるんだよね
緊張感があるような
そういう、そう、あまりにも緊張感がすごいから必要だったのがお茶なわけ。
あ、そういうことか。
そう、明日殺し合うかもしれない相手とどうやってお茶を飲むんだろうって、
はいはいはいはい、そうだね。
だ、善悪の向こう側に行けるのがやっぱお茶の世界というか仏教の世界になってくる。
あ、そっかそっか。
虚虚実実で権力者同士っていうか、ある意味人間主体同士っていうのは、やっぱ食うか食われるか。だからね、昨日の友は明日の敵かもしれないし、今甘いこと言ってすり寄ってきてるやつが明日裏切るかもしれないじゃない。その中で、お前と俺は本当に許し合えるのかっていう、おじさん二人が、ある意味ではイチャイチャし続ける。
ああ、そっかそっか。
で、秀吉がね、千利休にね、無茶ぶりをし続けるわけ。
はいはいはい。
俺がパトロンだからさ。
はいはいはいはい。そういうことね。
さあ、利休よ、来たと。
はいはいはい。
来たよ、来たと。
はい。
ちょっと花を生けてくれんか。
はいはいはい。
見事だ。
ああ。
桜があって。
なるほどなるほど。
で、これわしのね、見繕ってきたいい器なんて。
はいはいはいはい。
平皿置くわけよ。
はいはい。
生けられるはずもない器と花を置いて。
は
い
は
い、
ああ。
さあ、
なるほど。やってみろと。
そう、もう恥かかそう
と。はいはいはいはい。
もう、ピクピクピクってなりながら、千利休が先生として恥かくわけにもいかないし。
うんうんうんうん、そうだね。
それどういけるか、ね、映画を見てのお楽しみなんだけど。
はいはい。
でもね、この千利休がね、もう秀吉とのお茶の席をね、ずっと嫌そうにやってんだよね。
あ、そうだね。
もうプレッシャーの塊みたいな。
そっかそっかそっか。
重いわけ、二人の茶会は。
はいはいはい、はい。
どうじゃって顔でね、茶を立てて利休がこうね、こう一服差し上げるわけじゃん、はい、で飲んでさ、
はい、
つって結構です、
はい、
でどっちの結構なのいい方の結構なの
か、
もう結構なのか、
はいはいはい
はい、だけど ねお茶でじゃ結構なお手前
言いますね、言いますね、
それの一番のオリジナルだよね、ここで描いてる一番最初の結構だよね、最初期の結構、
はいはいはい、
どっちの結構か分かんない。
分かんないんだ。
で、秀吉は沈黙に耐えられなくなるんだよね。そうかと。わしのはまだまだ。
そっか。
肩が見えすぎておった。
あ、で出てくる。
そうですね。いやー、湿気湿気みたいなさ。
でも、利休
は答えない。
答えない。
もう沈黙を持って答えるわけ。
はー。なるほど。
そう。で、秀吉の千利休に認められたい真理と、
はい、
お互いは本当は認め合ってるし、ある種のライバルでもあるし、でも政治的なパートナーでもあったりするんだよね。
ああ、そうか。
そう、まあちょっと家康と茶飲めって
。
家康とみたいな。ある種の外交官をさせられる
ね。そうそうだね、そうだね。
で、当時の千利休はもう大人気の茶人なわけ。
あ、
で、この人とお茶飲んだら、
はい、
もうね、惚れ込んじゃう。
へえ。
もうだから敵と仲良くなりたかったら、もう秀吉も偉くなっちゃったからさ、
はいはいはい
はい、か若い頃はさ、自分でちゃんとライバルのところにも、ね、懐に行ってさ、
そういうことしてたわけだよね。
年取っちゃったらさ、
そっか、
千利休使った方が早いって
なる。天下も取っちゃって、もうそれ以上上がないって状態では、
あ、千利休、ね、最大のライバル家康に対して千利休を送り込む、
うん、
でそこで、まあ、家中のある人はさ、毒を一服盛りなさいと、
ああ。
毒を渡されんのよ。
そうか、うん。
お前の茶だったら飲むから。
はいはいはい。
毒
いや、
俺さ。
そういうことじゃない。
いや、そういうことじゃないんだ。
あ、そうなんだ。
そう。で、秀吉がどんどんどんどんそうやってライバルたちと仲良くなっていけばいくほど、うん、秀吉的には嬉しいんだけど、だんだんだんだん怖くなってくるよね。
そうだよね。
そう、自分よりも。
そうだよね。力を持っていくというか、
う
ん、
そう
ですね。
あ、で、最後生きるか死ぬかの茶を続けた二人だよね。
あ、
おそらく革命思想が成就するっていうことは、みんなが茶道を理解するっていうことと、私の中では最後ね、イコールになっていくわけ。
あ、そう、ちょっとよくわかんないですけど、それ。それに関しては、まあそうなんですね。 それもしかしたら別の回とかで語られる。別の
次回を待てってことになるんだけど。
そういうことですね。なんか次につながる何かヒントなのかわかんない。あ、そうですか。
二人の人間がどう交わるかだよね。
はいはいはい、はい。
二人の人間の交わり方。
あ、
うん、多分な、私がこうやってプロジェクトデザインキャンプとかやってるのも、
うんうんうん、
やっぱり、まあみんながもっとね、生きやすくっていうのがさ、
うん、
正義だと思ってるわけ。うん、でも、まあ、その根本にはやっぱプロジェクトがうまくいくっていうのはあるはずなんでね。はいはいはい、でもそこはお花畑な世界ではなくて、やっぱり利権の奪い合いとかさ、もしくは複雑な社会的なことをやるんだよね。うんうん、
はい、
その社会的なことを、こう、あるべき形に持っていくために、うん、まあ、14、5作品ぐらい語ってんのかな。
うんうん、
これ全部読めば、あなたはもう、プロジェクトの物語をもうインストールできますってこと
ですね。そうですね。しかもそれを何回かこう
繰り返し。
繰り返し繰り返し、こう噛んでいくっていうことをすれば、
そう
だいぶかかりますけど、一回ずつだったらわかるけど、しかも漫画とかって何十巻もあるん
ですけど。そう、長いからね。
長いですね。まあ、ちょっと道のりは長いかもしれないですけど、まあそういうエッセンスがね、今。
あ、でも面白いから。
まあそうだよね。
そうそう、時を忘れて楽しめるっていうか、別に自分もね、勉強のために勉強しなきゃいけないから。
まあそうだよね。そう。好きでこう ね、やってい
く。そう、おすすめの物語リストっていうことで。
なるほど。
お楽しみくださいということで。
はい。ご紹介いただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。いかがでしたでしょうか。第2回、エンタメを題材に味わう物語。それぞれの作品は違えども、プロジェクトという視点で見ることで、世界の変革や現実を見つめ直すといった様々なメッセージを読み解くことができる。そんなお話でした。それではまた次回、どうぞお楽しみに。